はい、こんばんにちは。
こんばんにちは。
ということで時刻は17時になりました。5月23日金曜オリジンジャンプル。お相手はピン芸人ヤンビート、
ピン長
タン
のヘッシーと、
どうもスラムダンク湘北高校宮城亮太です。
お願いします。さあということで、はい、まあ、5月も
いやいや触れてください、触れてくださいって
、から、まあ、来週で最後かも。
ヤンビーさん、
もう今週末が
ヤンビーさん、
オリジンライブでございますからね。はい、近所に
ス
キヤがオープンするんですよ。
いやその前にですよ、その前に宮城亮太触れてもらわないと、はいはいはい、宮城亮太触れてもらわないと、
ね、は
い、今日も時間ないんで、もうパンパンパン触れて触れてボケて触れてボケていきましょう。ヤンビーさん、
なんですか。
いやいや、だから髪切ったんですよ、見たらわかるじゃないですか。もう
見たら分かるって言われても、
いやいやいやいや、宮城亮太
見て分かった上で触れてなかった。
いやいや、誰か亮ちんって言ってくれるかなと思ったんですけど、
いや分かんない
ですよ、誰一人言わないから。
イラついたやつさ、
なんでイラつく
の。イラついたまである。
お前が一番最初に褒めてくれただ。
一昨年ですから、はいはい、映画やってたのって。
あ、そうですね、
スラムダンク、ザ・ファースト、うん、はい、僕見てなくてまだ。
あ、本当ですか。
でそもそも原作も読んでなくて、アニメも見てないので、じゃあ個々のキャラクターの名前とか、
はい、
要所要所の名シーンみたいなのを知ってたりしますよ、
はい、
なんか最後 の試合がめちゃくちゃ、
うん、
はい、名試合だみたいな、あんなのとかは分かりますけど、なんか有名なやつは、そう、その両親とか言われても。
ヤンビーさん、ちょっと待ってください、
あの名作ほどないですよ漫画の中で。
そう、なんかじゃあ、そうだから名作すぎて逆に読んでない。
あ、なるほどね。
あ、拒否してるとかじゃなくて、はい、なんか、はい、どっかタイミング見て一気に見たいなっていうのがあるから、
うん、
はい、
あります。ちょっとじゃあここは備長炭でちょっと何とかして用意します。
いやいや、はい、大丈夫、これは
もう、は
い、
でも話も短いですからね。
そうそう、もう、まあ、パンって見れます。
入学して4月から8月ぐらいまでを描いた、
はい、そうですよね、
はい、
す
漫画
すぐ見れるんで。
あれすごいですよね、4ヶ月の話っていうのもびっくりしたんですよ最初。
めっちゃすごいですよ、4ヶ月ギュッとしてますから青春が、
はい、ところも、もうだからあれ、まあ、読んでないのでちょっとあれなんですけど、はい、髪切って、あの宮城亮太風のパーマをと刈り上げでってことですね。
そうですね。で、
はい、
でこれですよ。
どれ
全部、
YouTube、全部これとか、見たら分かるとかさ、
YouTube で見てくれる人は分かると思うんですけど、ね、
もう動画に甘えすぎよ。
こいつ
本当に。
モニターがあるんでね、
モニターがあるからってさ、ツイキャスとか YouTube とか。
腹立ってきてやつさ。
じゃあ分かるように伝えましょう。
はい。
今日は伊平屋島 T シャツはございません皆様。
確かに、
は
い、
すいません。なんか T シャツに穴開いてるし。
あ、いや、じゃあそこも触れますけど、はい、ダメージ加工って言うんですよ。
あ、そういうやつなんだ。
は
い、
これ実はですね、
はい、
ラランドという芸人さんの単独ツアーのグッズでございます皆様。
あ、
はい、
話してましたね、なんか単独のライブ、単独ライブの抽選当たったみたいな感じで、
たということで、はい、先週の、ね、土曜日、
ネ
ットで購入じゃありません、現場に現地で行ってちゃんと購入しました、はい、
原価、原価で
原価、ちゃんと原価か分からないですけど、そこはちゃんと利益が取れるような値段だと思いますけど、めちゃくちゃすごかったですよヤンビーさん。
あ、いや、まあ、すごいでしょうよ。
いや本当にまずすごかったのが、うん、800名入る大ホール、おうおう、サワラピアっていうところの大ホールなんですけど、800名、うん、満席です。
満席800名を埋めるか、まあまあそうだよ、ラランドクラスだったらな、
一組です
ごいな。
2時間半もう大爆笑の嵐、はい、
へ、2時間半、
2時間半です。
2時間半、
すご
で、覚えてる範囲でコント5個、漫才2個、映像2つ、めちゃくちゃもう大ボリューミーな、
映像2つ、
映像2つです
で、コント5個、
あ、漫才2つ、
あ、じゃあ1本1本が長いんだ。
長かったですね。でも
すげえな、
めちゃくちゃやっぱ演技がもううまいし、入り込めるし、めちゃくちゃ面白かったですね。
勉強になったんだな、
めちゃくちゃ勉強になりました。でもっと驚いたのは客層なんですけど、
はい
はいはい、
めちゃくちゃ若いです。なんなら僕らぐらい、まあさやさんとかが僕とヘッシーと同い年の
30
歳の代なん で、西田さんも、あ、もう一個上かぐらいの年代なんで、はい、うん、僕らより上の人たち本当ざっと見て5、6組ぐらいなんですよ。
パッと見て見渡して、それぐらいしかいないぐらい、お客さんの層がもう
若いで、しかも女性客が多い。
ああ、そう、女性からの支持高そうですね。
すごいですね。で僕は抽選も早めに当たったんで、
はい、
もう前から6番目ぐらいの結構最前列の、
はいはい、
もう真ん中なんですよ、ほぼ真ん中の。
あ、じゃあもう汗も見えるぐらいの。
あ、いいっすね。
西田さん汗飛ばしてたんですけど、はい、ギリギリ届くか届かないかぐらいの距離で、
あ、そんぐらいの
距離でした。
え、でこれ会場はどこで見に行ったんですか。
これ福岡県なんですけど、
福岡県
の早良区っていうところの早良ピアホールっていうところなんですけど、
は
い、もうめちゃくちゃびっくりしましたね。人の入りと、はい、客層の若さと、
はい、でネタのクオリティと、
クオリティで、あんな女性がいっぱいいるのに僕の両隣全部男子大学生なんですよ。もう狭いし、はい、でももう手叩いて笑って、
はい、
うわみんなで同じものに共感して笑えてるっていうので、はいはいはい、めちゃくちゃ楽しかったですね。楽しかったと同時にちょっと嫉妬というか、なんか、うん、同い年が、
そうですね、同世代でやってる人がもうとんでもないライブやって、うん、もう言ったらもう天と地の差というかね。
やばそうですね、うん、本当に
月とすっぽんというか。
で僕並んでる時に、はい、そのマネージャーさんもう結構 YouTube とかで出てくるんですよ、
はい、
まあ、橋拓さん、うんうん、マネ拓さんって呼ばれてる方がいるんですけど、はい、がいて、でちょっとあの前さやさんがあの沖縄に来て飲み歩く番組やったの。
ああやってましたね、
境町を飲み歩く、
はい、大自然のロジャーさんと、はい、でノーブレーキの歩さんが、
そうです、歩夢さんも、ね、であのマネージャーに、オリジンのマネージャーに聞いたら、ちょっとマネージャー同士でやり取りはしたことあるよみたいなこと言ってたんで、ん、
はい、
マネージャーを見た時すぐマネージャーに LINE 入れて、
はい、
もしあの機会があれば話しかけちゃってもいいですかみたいな送って、
はい、
あ全然いいですよみたいな、おっしゃーと思ってたんですけど、はい、ライブ終わってもうとんでもない、は俺なんか俺ごときが話しかけるなんて、うん、何を考えてたんだぐらい、うん、もうすごいもう天と地の差を感じて、うん、だいぶ落ち込んでちょっと出て30分ぐらいぼーっとしてました。もうこの圧倒さに、
圧倒的な差というか、はい、カリスマ的な存在ですもんね、
そうそう
そう、あの世代の。
よかった、喋りかけるほど痛いやつじゃなくてよかった。
まあ、ギリギリね、ギリギリ止まりました。
身の程をわきまえて、
うん、はい、ちょっとね、えあのマネージャーに LINE したあたりぐらいまで痛いなこいつと思ったよ。いやいやいや、よかった喋れくらいで、
危なかったっすね。でも本当にすごかったっす。
ああですね、すごいっすよね。だから800人か、
うん、
まあでも1個まあモチベーションというか、う
ん、まあ、だいぶ上がりましたね、あれは。グッと
800人を笑わすってすごいっすね、
うん、いやだからあの、ま、舞台から見た景色でもう大爆笑起こってる姿を見れるって考えたら羨ましいなと思って。
でもまあだから爆笑のハードルがだいぶ上がりましたよね。
まあそうですね、
まあ、いや今日の俺らのネタのこの笑い、ああ全然全然みたいな、満足できなくなってるから
ね。はいはいはい、
しかもこれ福岡の2日目だったんですよ、
はい、
だから初日も多分満席だろうなっていう。
あ
そ
こ初日も満席、
この 2days とかできるとすごいっすよね。
いや本当に
単純に単独ライブ1回やるだけのスタミナってとんでもないと思うんで。
いやだからちょうどね、うん、僕ら新十助さんすっとこどっこいさんの単独のお手伝いもさせてもらった中での、
はい、
このラランドさんを見たんで、うおーっと思って、やっぱ東京のレベルすごいなと思ったと同時に、でもやってることはそんなに変わらないなというか、
う
ん、まあ、コントの数とかはまあもちろんちょっともっと多かったですけど、うん、ラランドさんは、はい、でもなんかこうやってる一つ一つのものはそんなに変わらないのかなと思いながら、ちょっとも
う、仕組みとかも
いいなと、そうそうそう、うん、ライブの仕組みとかもなんか、
はいはいはい、
ここもあんま変わらないなと思ったら、うん、なんかワクワクもできて頑張ろうっていう意欲が、
俺たちも頑張ったらここまでいけるぞという
か、そうっす、
そういうことですよね、
うん、そう
です。だから今多分ヘッシーさんとイヘアさんで一個モチベーションの差が生まれちゃってるんですよね。備長炭で
僕は見てないんで、
はい、
800名か、うん、すごいなとしかな、もう
でで、しかも800名ってその日だけの話であって、だってこの福岡ってことはツアーで回ってるってことですよ。
そうそう、東京で4日やって、ーゴールデンウィークに4日やって、大阪で2日やって、最後福岡で2日目、であ、まあ、東京で最後やるって言ってましたけど、
で多分ほぼ全部満席にしてるわけだから、もうとんでもない。
去年の単独は話してたんですけど、ラランドさんが去年の単独は配信チケット1万枚売れたって言ってて、
へ
え、いややばいなと思って、
1万枚だから配信だけでもう1年間は食っていけるぐらいの、
そうです
、すごいな。
だけどさやさんが言ってたのは、いやドッキリで西田さんをエジプトに飛ばしたりとかしてるんですよ、
ああ
とかいろんな制作会社とか入れて作ってるから全然利益なんかねえよみたいな
言って、
それでも爆笑を取ってましたけど、いやすごかったですね、あれは。だこの T シャツもそうですよ、
あ
ーそう、ただの T シャツじゃなくて、うん、若者に向けたというか、
はいはいはい、
ダメージ加工も入って、
はい、
穴が開いたりこことかも袖も全部切られてるような、
はい、
デザイン。お前の使い方が悪いんじゃないの。
俺の使いじゃん、 これもこんなもんだとか買ったと
か、そう
なんですか、
いっぱい洗ったらもっと味出てきますからっていうのを話したんで、
こ こんなに破けてるのを商品にするか。
違う そういうもの。あ、そう、知らないダメージ加工って。
いや、わかんないな。
T シャツのダメージ加工はまあなんかわかりますよ、うん、その襟のとことかありますよ、はい、そういう系でファッションであるけど、そっかそっか。
え、着たくない。あ、うなんか羨ましい的なのはないんですね。この感じは。
そっか、
高田。ないんですね。
破けすぎてんかって思ってる。
いや、正直買って開いてトイレで着たんすけど、はい、あ、泣いてると思って。いやいやいや、 T シャツ1枚上から羽織ってまたさらに着たっていう感じ。
これがファッションってことですかね。
ファッション
ってこと
ですか。
まあまあまあ、でもそれでも楽しめたということで。
そうですね。で、
行ったのは何曜日に。
僕は土曜日に行って、うん、日曜日に帰ってきたんですけど、はい、でその次の日の月曜日から、
そうです、僕は福岡行って、僕も福岡行きましたね。
何で行ったんだっけ。
ね、社員研修でね。
社員研修アルバイトじゃなかったっけ。
馬先の社員研修で。
馬先の社員研修。
馬先の社員研修で、
あんま聞かないな。
熊本と福岡に行きまして、
はあ、何時に行くんですか。
はい、いや、まあ基本的にはあれですよ、もう普段体験できないことをしようっていうことで。
ざっくりとした内容。
絆も深めてっていう。
社員旅行じゃなくて。普通にシンプルにバイト先のみんなで旅行行こうじゃなくて、
社員研修ですね。だから
研修。
だからもう一応業務ですね。
ずっと言うんですよね。
業務
なん。一でも研修って言うんです
よ。ああ、そう、まあ別にいいけど。
まあまあまあ、ちょっと今日時間があるか分かんないんでね、その話はねできるかどうか分かんないです
けど。いや、もうしないですよ別に。
あ、なんか大丈夫。
いや、できますよとかじゃなくて、一応バンジー飛びました僕、人生
初め
て。はい、
あ、いや、それはすごいじゃないですか、う
ん、
バンジー。
あのね、高さ66メートルなんですけど。
は
あ、まあ結構高かったっすよ。
もうでも
ただね、飛べます。
あ、意外と飛べるよと。
飛べます。
あんなもテレビの人たちはもうみんなやってると、うん、
やってますと、
ぶっちゃけ、
うん、
やってますよと。
でもね、相当ね、根性いります、あれは。
あ、66メートル飛んだ。
飛びました僕。
どうでした、あれ。僕飛ぶのはいいとして、うん、その後の一回が、マックスまで下まで行くじゃないですか、
はいはいはいはい、
あの後のガクンでなんか首とかグッてならんかなと思って。
どっちか、あ、そうですね、それが一番痛いですね。
あ、
一番下まで落ちた瞬間のあの
ガクン、首がゴンって。
そうそう、首が、
はい、
だから本当に僕66メートルで痛かったんですよ。
はい、
で、岐阜県にね220メートルがあるんですよね。
あ、はいはいはい、
日本一高いって言われる。
すごいな。
多分そこから落ちたら多分気絶しますよ、普通の人は。
あ、いや220ってやばい、
220やばいですね。
66でそれだったらまあ、うん、でもそれが嫌だな、それも嫌だなと思って。
だから気絶か、だから僕は本当に、うん、
どこのバンジーですか。
熊本の、五木村っていう。
五木村
5つ、うん、五木村、うん、五木村ですね。
ゴ
ーキー村、五木村。
いや、ゴーキー村ってそのままじゃないですか。
漢字の五にとかでしょ。
漢数字の五に、木は、
木は
何？
木は木ですね。木の木。
木の木。あ、木、うん、木材の木。
木材の木。
あ、
うん、
あ、五木村。
はい、へえ、
う
ん。めちゃくちゃね、でも田舎にあるんですよね、山奥に。
うん、
そこで。
何が怖いかって言ったら誓約書ですね。
誓約書書くの
が怖い。
あれでめちゃめちゃビビらしてくるというか、
はい、もうここで何かあっても我々は一切の責任を負いませんと。
損害賠償も受け付けませんと、
はい、
で損害賠償を受け付けるということ、あ、請求するということはどういうことかというと、あのボクシングジムに一人で行って、
はい、
リングの上に上がってボクサーとボクシングして怪我捨てられたのに賠償金を払うのと一緒ですよみたいな、
はいはい、
文言が書かれてて、あ、そういうことかと。
あ、お前は自分からそういう危険なところに来といて、いやいやいやいや、それで何かあってから文句言うのは違うだろっていう。
そう、もうそういうことが書かれてるんですよ。
はい、まあ、よっぽど向こうの不備とかがない限りはってことですよね。
うん、はいはいはい、
そう。
向こうに不備があったとしても。
いや、だから向こうの不備とかが分かんないんですよ、だから。
まあ、だからもう何かあっても、うん、もう書いたでしょっていう。
そう。分かんないです。なんか、あのね。
なし、整備不良とかで、カチャって。取れちゃったり、
はい、だそれは分かんないっすね、うん、どうするか。
まあまあ、でもそんなのも考え出したらきりないのか。もう
それより問題なのが、
はい、
あのインスタに友達がこいつが上げてるのを載せたんですよ、
う
ん、でちょ芸人じゃないですか、
はい、
いや、やめろやめろとか、なんかうわ騒いで飛べない飛べないってやるかなと思ったら、綺麗に立ってふわって落ちて、
あの、ね、
綺麗な姿勢でスーって、ただ声も走れ、
あの、ね、
スーって落ちて、はい、 終わり
無理ですって
無理
無理です、そういう時間ないないっす。
あもうもうはいはい、じゃあいきますよ、はい321はいドン
されるみたいな感じですね。
ああ、じゃあさ、あれテレビだからちゃんとそういう時間は設けてるけど、まあ、実際もう次があるからもうそんないらない、もう、うん、ただ飛ばないとラジャジャもういいもういいっていう感じですよね
もうもうすぐ行こうみたいな感じなんで、
は
い、
あまあ飛ぶときは時間なかったでしょ、でも GoPro つけてね飛んだんでしょ、
うん、
ってことはもう綺麗に映ってるんでしょ。
全く映ってないです、目開けれなかったですみんな目開けてる人もいたんですけど、
はい、
僕もう一切目開けれずに、
じゃあ撮れてなかったわ、
もう全く、もう落ちる瞬間、もう落ち、あ飛ぶ前の瞬間と、あとはもうあの登った時の瞬間、もうそれだけ。多分無理っすねあれは。
目は開けれない、てか、ま、単純に目すごい乾燥しそうですもん
確かに
ちっちゃいゴミとか入ってきそうですし、
いやだそれ考えたら嫌だな、
それすらもなんかもう感じれない。
いや
なんかゴーグル的なのはつけれないですか。
あもうつけないつけないです。
あ、
はい、
逆に危ないんだあれ
もしかしたら危ないかもしれないですね、
圧で、
はい、でどっちかというと僕は落ちるよりかも登る方が怖かったですね。
あ、そっか、その後は引っ張られてくる
んですよね。そうそう、引っ張られて登るんで。
あ、その時間怖いっすね、確かに。
めっちゃ怖いっす。
確かに、あの、ブラーンの時間怖いっすね。
ああ、確かに。
で、その持ち上げるレバーみたいなのも、上から降りてくるんですよ。
はい。
で、それを自分でつけるんですよね。
はい。
だから、もう、こう、もう自分責任。間違ってたらどうしようとか。
デージやだな。
そこっすね。
うわ、
大変そう。まあ、いろいろ話しますけど、ぜひね、皆さん、バンジー飛んでください。はい。あの人生変わりますからね。
ああ、うん、まあまあ人生変わるとは聞くけど、
まあ、聞きますよね、
うん、なんか、
まあ、これ飛んだ人しか分かんないんだよな
まあね、あじゃあもう今ねバンジー飛んだってことで今モチベーションは均衡に、
いやいやなんないです、なんないです、全然なんないです。
ラランドのあのすごい単独ライブを見てお笑いのモチベーションとバンジーを飛ん で、うん、飛んで人生観変わったってことで、はい、今モチベーションが均等に、
ビンチョッタ今揃ってます。
いや揃ってない。足並みが揃ったぞ。
さあ開いてるっす、うん。こいつ下がって俺上がってるんで。
2ヶ月後の M1 一回戦見とけよと。
マジで見といてください
。そこからもう、
うん、
大喧嘩、大喧嘩してる可能性。
もう今すぐネタ合わせしたいですもんね。僕。
嘘つくなよ。
すごいですね。いいじゃないですか。もうめちゃくちゃ盛り上がって楽しそうだな二人とも。
いやまあまあ、
いやいや、楽しい。ヤンビさん、なんかしました？
なんなかった。
ちっちゃい声、
なんもな
ちっちゃいな、ま
あ、なんかバイト先がね、はい、今年から社員旅行を復活させますみたいな、
は
い、コロナ禍があってちょっとそういうのなかったけど、
はい、
でもすごいんですよ、もう超ホワイト企業で、
はいはい、
北海道行くか韓国行くかみたいな、で去年の忘年会かなんかの時にそれをじゃあリアルタイムで投票しますって言って、
はい、
スクリーンに映されてそのパーセンテージが動くのが、
はいはい、おいいですね、
50%50% だってそれが、
って
なって、わかりました両方行きましょうって言って、
ホワイト、ホワイト、
北海道に行きたい人は北海道に、韓国に行きたい人は韓国に、でそれぞれ2回に分けて行きましょうってことです
ごい
なったんですよ。
すげ
ー。で北海道にこの間の金土日月、
はいはい、
行くってだったんですけど、僕はいやまあちょっとまあお笑いの仕事とかライブとかもあるかもしれないし、
はい、
まあまあまあでもそもそもまあバイアルバイトだし言って、まあまあアルバイトも全然行っていいんですよ、
うん、
けどまあ大丈夫っすよ。
いやいや謙虚ですね本当に、はい、アルバイトの謙虚さですね。
何もなかった何にもなかった。
いや行った方が良かったかもしれないですね。
何もなかった。
これは行った方が良かったかもしれない
ですね。マジでもう先週の金曜日2人に任せてから行けばよかったラジオ何もなかった。普通にみんな楽しそうだった。なんか向こうあったかかったみたいですよ。めっちゃ、
そうなんですね。
普通にちょっと暑い半袖で過ごせるぐらい、
はいはいはい、
ね、よかったみたいで、ああそっか北海道行きたかったなーっていうのもあったし、そんな中2人は福岡行ってるし、
いや
行
かせていただきました、ね、
いや本当に
一番食ったもので何がうまかったですか。
一番食ったものですか。何かな。
僕はもう博多駅で食ったうどんです。
うどん
僕も一日だったんでもうあんまり食べ物のこと考えてなくて、
ああもうそっか、はいはいはい、弾丸ですもんね。
泊まったのもカラオケなんですよ。
あ
カラオケでそのまま寝てモーニングコールで起きて、してはいそんな感じだったんで。
僕は福岡で食べた、福岡の居酒屋で食べた、マグロ、漬けマグロカツみたいな、
あうまそうだな、はい、
そう
これ絶品でしたね。
メニューに断面が載ってるやつだ。
あ、そうそうそうそう、
あいいやつ。
メニューの写真、断面の写真が載ってるタイプの
赤身の
ちょっとレアっぽい感じのね。
あれがねもう極上でしたね。
極上だったと。 さあということで、はい、早速 CM 行ってね、
はい、
メールの方もお待ちしてますので、はい、ぜひ送ってくださいということで、
はい、
あの今日ですね、
はい、
ゲスト、
はい、
来てます。
おゲスト、
はい、
沢谷さん
違います。
あ違う
全然違います。
あ違う、
はい、ちょっとねあの久しぶり僕らからしたらちょっと久しぶりお久しぶりですという方なんですけども、はい、ちょっとその方がいらっしゃいますのでちょっと CM 挟んでこの後またメールなども読みたいと思います。じゃあメールアドレスをホクホクの伊平屋さんお願いします。
はい、はい、メールはメールまだまだお待ちしております。メールアドレスは origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。
はい、それでは一旦 CM です。どうぞ。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、ということで金曜オリジンジャンプルをお送りしております。
はい
はい、さあね、
はい、
ということで本日お久しぶりにゲストが来ております。ということで早速ですが自己紹介の方お願いします。
お願いします。
はい、今、シュガーホールで、舞台技術担当してます徳地と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあということで、
はい、お久しぶり、
お久しぶりですね。
はい、はいはい、ヤンビーとヘッシー
はね、はい、
はい、
で伊平屋さんが初めまして、初めまして、
初めまして、伊平屋と申します。
はい、もうよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあということで、現在南城市の文化センター、はい、シュガーホールで、スタッフとしてというか、はい、この裏方で、
はい、
はい、仕事してます。
はい、
徳地さんがそう、なんか
来てくれましたね。
こんな感じで
ね、仕事することってやるとは思うね。まあね、あの以前はあの天武数、はい、俺が天武館に勤めてた時は
そうですよ、ね、
第4土曜日は一緒にいろいろやってましたけどね。
そうか、気象転結でも、
気象転結の時はもう徳地さんがスタッフで入ってくれて、
はい、
はい、もう大変お世話になりました。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
すみません、最初に FM 那覇に入ってきた時になんかあの事務所にいた、うん、先輩芸人さんかと思って。
ああ、
喋りが、喋りがもうすごい、喋りがすごかったんで。
いや、別に。俺自身で OB だと思
って。そうそうそう。俺もチャンヒビさんみたいな、
なるほどね、
戻ってきた方なのかなと思って。
なるほどね。
いや、まあ、でも、ね、まあ、ある意味 OB かもしれない。
半分オリジンだと思ってるから。
はい、そうなんですね。
十何年オリジンライブを ね、はい、支えてきてもらったんで。
すごい。すごいですね。
もう我々のデビューの時も、
はい、
そうよね、
そうだね、
ウユイシーヘッシーとかウユイシーヤンビーさんも
見てる、見てる、
あ、
ね、ヤンビーも見てるね、
はい、
うん、
そうですよ、
もうデビューは見てると思う。
ウユイシー部屋も見てほしかったな、
はい、できればね、ちょっと遅かったな、
遅かった
っすね、はい、さあということで、はい、戸口さんがねちょっと今日はねお知らせしたいことがあるということではあるんですけども、
はいはい、
その前にちょっと徳地さんは一体何者なのかという、
そうですね、
はいはい、
視聴者さんも気になる方いらっしゃるでもコメントで、はい、アニゾーさんが徳地さんだっていう、
うん、
知ってくれてる方も
アニゾーさんすごい、アニゾーさん何でも知ってますね、すごいなアニゾーさん。
ということで、
はい、
ありがとうございます。さあでは早速なんですけども、
はい、
戸口さん一応まあ普段はその今シュガーホールで働いてるということなんですけど、
う
ん、
はい、そうですね、
まあ、具体的にはどういった仕事を、
まあ、まあ、デンブスもそうだったんだけど、
はい、
まあ、このホールを借りる人 がいて、お客さんがいて、はい、まあ、その方たち、まあ、例えばね、まあ、天仏だったらオリジンさんが入ってきた時とかは、こういう風に使ってくださいねとか、はいはい、ああいう風に使ってくださいねとかっていう感じで、まあ、ホール管理の仕事やってて、まあ、あっちでもそういう、技術関係でやってて、はい、まあ、あとは自分たちの企画だったら、まあ、それこそね、オペレーションも照明も音響も舞台もいろいろ触ってみたいな感じで、はい、やってます。はい、
とにかく戸口さんがいれば安心ぐらい。
本当に。いやいやいや、
戸口さんと友樹さんがいれば無敵だ。
できるな。
このライブは無敵だ。できるな。うん、
ダブル T 全然全然できると思うね。
ダブル T がいればということ
ですね。そうです
かね。すごいな、何でもできる。
戸口さんもいろいろやってますけど、またでもこの、その舞台管理のお仕事に就くきっかけって、というか最初、はい、スタートは何だったんですか？
もともと楽器とかが好きで、まあ、中高生ぐらい、はいはい、まあ、音楽聴くのも好きで、
そうですね、
でそれで、まあ、まあ、本当にきっかけは高校の時に、ビートルズ聴いて、
はいはい、
でそこでなんかもうすごい、なんだろう、音作りじゃないけど、
はい、
レコーディングの仕方とか、はい、こんなの面白いと思って、でそれで、まあ、高校卒業して、まあ、主にレコーディングの、まあ、エンジニア、
はい、
みたいになりたくて、学校行って、そうそうそうそう、
普通に楽器弾くバンドやりたいよ
ではなくて、そうそうそうそう、
あ、そっちのレコーディングの方、
そうそうそうとか、うん、が最初で、で、まあ、それが、まあ、東京で、ね、学校行って、はい、まあ、沖縄戻ってくるタイミングがあって、で、まあ、まあ、最初は、まあ、それこそライブハウスとか、
はい、
まあ、実際にレコーディングハウスとかも、
はい、
レコーディングスタジオとかも、
はい、
行ったり、勤めてたりとかして、で、まあ、それがあって、まあ、あるタイミングで、なんか、まあ、当時テンブスでこの技術スタッフがいないから、もしよかったら来ないって言われて、はい、入ったのが、はい、きっかけかな。あ、結構それまではいろいろ、
はい、
まあ、音響関係の仕事が主にやってた。
あ、そうそうそうそう、音系が
そうそうそう
をメインっていう形で、
うん、オリジンの時って基本的に俺照明やってたりとかしてたんだけど、
はいはいはいはい、
実は照明やってる、やり始めたのはもうテンブス入ってから。
あ、
そうそうそう
そうなんですね。あ、じゃあもう本当にテンブス入ってもさらにオールラウンダーに磨きがかかったというか、
あっちはもうね、みんなでいろんなことやらないといけないみたいな感じだったから、
はい、ああ、はい、
そうそうそう、はい、逆にそう、もともとだから、そのライブハウスとか、
はい、
そういったまあ音楽系とかっていうのが好きでやってたんだけど、
はい、
で、まあ、実際にライブハウスとかでも働いてたんだけど、実際に、まあ、テンブスってもういろんなことやるから、
はい、
いろんな方たちも、お笑いもそうだし、
はい、
演劇関係もそうだし、うちな芝居とか、はい、落語とか、なんかもうそういうのもあるから、なんかそういうのをいろいろ見て、まあ、そこでまたね、まあ、照明も覚えたりとか、舞台 の、 進行とかも覚えたりとかして、うん、で、まあ、そういうのも逆に好きになって、そうそう、舞踊とかさ、
はい、
うちの足場とか、そうそうそう、それでなんかいろいろ経験させてもらった場所だったなと思ってますね。
ある意味それ特権ですよね、そういう
一応 ね、 そうね、
本格的な舞台を間近で見れるっていう、しかも携われるっていうので、そうですね、やっぱ普通のライブハウスでやってるのとはやっぱもう全然違う、
ね、違うね、うん、でライブハウスの場合って本当に基本的に PA
はい、
PA さん、まあ、PA さんなんだけど、
PA、
なんていうの、まあ、例えば、ボーカル、ギター、ドラムとかにマイクいっぱい立てて、
はい、
それをミックスして、で、スピーカーから音出す。
あ、
っていう感じなんだけど、
はい、
まあ、テンブスの場合は、まあ、それこそもういろんなことやるから、
はい、
あんまり逆にこの、なんだろうな、音響っていう仕事、まあ、その PA っていう仕事、ライブハウスとかでやってたような感じではなかったわけ。ないからこそ逆にいろいろ触って、あれもできる、これもできるみたい な、
あ、
そうそうそうそう、
そこ主軸じゃないライブもあるからこそ の、 その他の触る時間というか覚える時間もできてっていうことですね。
あんまりだから、まあ、本当にテンブスの場合は逆になんか誰か入れて、それこそ今だったら音響、はい、 まあ、直高とか入って、だからそれでなんかこういう風にやってねみたいな感じで言うのが一応まあホールの仕事なんだけど、はい、そうそうそう、実際触ることってあんまなかったりするわけ。そうそうそうそう、
意外とテンブスだとそういう、
そうそう、まあそこはだからね、あ、じゃあここはちょっとやるよとかっていう話で、はい、まあ、オリジンのライブの時とかはいろいろやってたんだけど、はいはい、そうそうそうそう、
本当に本当にいろいろやってくれてました。
この感じ見ると相当やってもらってます、ね、
本当にいろいろ
相当やってもらってた
すごかったですよ。なんかね、もうまあいろいろもうすごい時間かけてた時期もあったんで、やっぱり結構大変だったはずなっていう休憩とかも、ね、なかなか、
まあでも楽しかった、楽しかったけどね。
いや、そんな戸口さんだからこそですけど、今までいろんな多分ライブとかを見てきてるんですけど、まあ特になんか印象に残ったライブというか、なんかその、まあお仕事、
はいはいはい、
この天物に限らずではあるんですけど、ありますか？
例えばというか、それこそレコーディングスタジオとかに行った時は、はい、モンパチとエルレガーデン、
ほう、
エルレガーデンがしかもまだブレイクする前に、はいはい、当時エルレガーデンが多分東京かどっかでラジオ番組持ってて、はい、それの収録、モンパチと収録するっていう現場に入ったことがある。夜中の1時ぐらいから。
行く行く。行きます。夜中の1時から行くよ。
そう、それはすごい覚えてるな。で、なんか、はい、このエルレガーデンのエルレのメンバーと、はい、レッチリの話をして盛り上がった覚えがある。
あ、もう普通に。
そうそうそうそう。
仕事。
まあちょっと休憩の合間みたいな感じで。
すげえな。
俺これが好きなんだよみたいな、はいはいはい、スタッフさんは何が好きなのみたいな感じ で俺もレッチリ好きだったから、はい、こういうこのアルバムめっちゃいいっすよねみたいな話したのとか、そうそうそう、
たまんないっすね、うんうんうん、
すげえ。
それはなんかスタジオの時の話かな、
はい、
であと、まあ、テンブスも、はい、で気づいたら15年ぐらいだから、
15年、
そう、
すげえ、すげ
え、いろいろあったけど、はい、お笑い、まあお笑いだったら、はい、東京ゼロさんが、
はいはいはい、
コントライブ、まあ、ツアーで2回ぐらい来たことあるわけよ、
は
い、
ありました、
ありました、
あの舞台で、
そうそうそうそう、で覚えてるのが最初の公演、はい、1回目やった時に最後のこのエンディングのところで、はい、急に袖からバーって人が入ってきて、
はい、
はっと思ったらバカリズムだった、
で
本人たちにもサプライズで出てるわけ、
こっそり見に来てて、
そうそうそうそう、
なんか聞いたらちょうど仕事終わりでバカリズムが、福岡にいたらしくて、はい、で東京ゼロさんといろいろあの時も番組やってたから、
はい、
それで、はい、今沖縄にいるで次の日オフだからつってわって来て、
はい、
で内緒で上がってきてとか、そうそうそうそう、でお客さんも大盛り上がりだった
ね、たまんない
っすね、そうそうそう、
お客さんからしたら
本人だからね、この東京ゼロさんのメンバーのもう知らないから、
はい、
うん、みたいなとか、そうそうそう、
うわ、こんなの生つきるっていうか、まあ、
そうそうそうそう、
だからサプライズってことは上の人たちっていうか、その音響さん、照明さん
たちも、もう誰も知らなかった、
誰か入ってきた、そうそうそうそう、やばいやばいって、ちょっと、うんうんうん、トラブルかなぐらいの、
そうそうそう、本当にマネージャーぐらいに言ってたかもしれないけど、
はい、
まあ、事前にその、はいはい、直前でね、
はい、
あ、
でそれがあって
とか、そうだね、あとなんか、はい、まあこれも個人的に大好きな日本のミュージシャンの人がいて、
はい、
細野晴臣さんっていう人がいるんだけど、
細野晴臣、
YMO の、はい、まあ、ベーシスト、まあ、それこそ星野源とか、
はい、
浜岡本とか、
はいはいはい、
あの辺がもう超リスペクトしてる人がいるんだけど、
はいはい、
でその人が、まあ、これ前情報で天物当時スタジオがあったんだけど、
はい、
スタジオ借りる、スタジオに細野さんが来るみたいな、
ほう、
でそれで俺もその日休みだったんだけど、はい、来て、
はい、
実際会って話しかけて、はい、サインもらってとかっていうのをしたことがある、
う
わ、まあ、細野晴臣で調べてみたら、
はい、あ、YMOってシンセ
とか、そうそうそう、ちょっと
テクノ系の、は
い、ですよ、だけど、まあ、ちょっとマニアックな話になるけど、
はい、
最初の頃のユーミンのアルバムとか、はい、ベース弾いてるの細野さんとかだったりするわけさ、まあ、卒業写真とか、
はい、
そうそうそう、まあ、あの辺、まあまあ、本当に多分、はい、こう日本を代表するアーティストぐらいな感じなんだけど、 天部数に来て
て、しかもこれって別に何ていうんですかね、一般の人が知れるイベントではないじゃないですか。
そうそうそうそう、インナーだからね、インナーだからね、
そうそうそう、だからもうこれこそ本当にこの会場スタッフというか、
うん、そうそうそう、
確かに
管理人やってる人間だからこその、
うん、覚えてる覚えてる
特権というか、
それももう俺覚えてるのが、はい、2017年の6月の第4土曜日っていうのを覚えてる。
めっちゃ覚えてる。めっちゃ覚えてる。
隣がオリジンやってたから。
ああ、
そうそうそうそうそうそう。
俺その日多分スタッフで行ってた。
いたかもしれない。
俺2017年の8月にデビューだから。
ああ、その直前直前直前直前。
3ヶ月の研修期間中だから。うん、はいはい、チケットとか、
ああ、はいはいはい。
アンケート回収してまーすとかのやつやってた。
はいはい。ああ、そうなんだ。
ああ、じゃあいたんすね。
俺、あの日いたんだじゃん。
いたね。
仕事放り投げてそこに行けば。
いや、行っても。
まあ、誰か
も。だって今の時点でまず分かってないから。そう。ああ、そっか。
あとは。
ちょっとね、急にマイクの前で大きい声を
しちゃ
った。
あとは、
すいません。
橋本環奈を、
はい、はいはい。
アテンドしたことある。テンブスで。
あ、こちらですみたいな。
そうそうそうそうそう。
あ、テンブス来たことあるんすね。
あるんすね。
映画祭の時。
おー。
で、控え室があって、はい、で、まあ、地下の警備員の人から、今からなんか上に上がってきたいアイドルグループがいるんだけど、みたいな。
はい。
で、その時だから、ちょっと話題になり始めてたぐらいで、
はいはい、そうそうそう。100年に一度、1000年に一度。
1000年に一度
の時の。
そうそうそうそう。そ
う
そうそうそう。見た見た、っていうのは一応自慢じゃないけど、
この子ちょっと SNS で話題の子だね。
そうそうそうそう、確かに可愛いと思って、そうそう、まあ、こんなのもたくさんありましたけど、
はい、すごいっすね、
めちゃくちゃ羨ましいな。
意外にいろんな人来てたんだよ。ももクロも来てたからね。
ま、ちょっとまだまだ聞けるな。
15年やっぱ長すぎますね。
ヘッシーのバンジーどうでもよくな
った。ちょっとやめてくれよ。
バンジーどうでもよくなって
きた。あの話いらんかったっすね。
なんだよ、首かくむ
とか。いらない、いらない。
目つぶってた。すごいな。
すげえな。
いや、もうなんかそれくらいもうすごい話で。この、いろいろ沖縄芸人のライブとかも見てきたじゃないですか。
もう、はいはいはい。
誰が一番なんか印象
の、めっちゃ印象に残ってるのは、ハチノリ。
あ、ハチノリ。
ハチノリ。
ハチノリ。
ハチノリ最初、まあ、基本的に天仏でやってて。
そうですね。はいはい、家屋さん多分、ハチノリ知らないんですよね。
僕分からないですね。
最近やってないから。
うん、そっか。まあ、この、いろ、まあ、三事務所から、芸人さんが出てるんだけど、
はい、はい。
まあ、ハーが、初恋クロマニオン。
はい、ああ。
チーが、知念田慎一郎。
はい、はい。
ノーが、ノーブレーキ。
はい、おー。
で、リーが、リップサービス。
あ、
これで、そう、この、
あの、はい。ハチノリっていう。
ユニットで。
ああ、
これがマジで面白かったんだよな。もう1回目から一応もう見てたから。
はい。
はい、はい。
もう最初からすごい面白かった。
こうめっちゃオールスターじゃないですか。
すごいメンバーで。
俺も。あれも10年前ぐらいとかだった。
多分1回目がそんな前。
ぐらい。
10年前ってもう、全員ギラギラしてる時だ。
そうそうそうそう。
一番怖い時だ。
そうそうそう。
一番ギラギラしてる時。
でもめっちゃ面白かったんだよな。
そうなんですか。
うん、
うわ見たいです。今でも見たいですよ、そのメンバーの。
いやだからまあ全然ありえるんじゃないですか、今後また、ね、なんか復活は、
うん、タイミング未定だと思うけど、うん、そう、まあそういうなんかユニット的なやつが結構好きだったり、はい、事務所超えてのやつ、
はい
はいはいはい、
あとなんかお笑い、お笑い県営団地だったかな、
あ、なんか聞いたことあります、
ハンサム、
はい、
ベンビーさん、
はい、
で、クーバさん、
はい、
で、あと、まあ、キャンさんが入ってみたいな。キャンさんは、まあ、確保だけど、はい、キャンひろゆきさんが、
すごい。
あれも面白かった。そういうのがなんか好き。
あ
そうそうそう。まあ、いろんな事務所の方たちがもう、ね、定期的にライブやってくれてるから、
はい、
でそれで、まあ、各事務所のなんか特色みたいなのもあるんだけど、それも面白いんだけど、はい、それを超えたのがなんか面白かったりとか。
あうん、今ってあるんですか、そういう。
まあ、一応あったりはするんですけど、うん、また天仏でやってなかったりとかそういうそもそも大きい
今ね小さいところもいろんなね、はい、やってたりするから、重ねとかさそうアウトプットとか、
うん、もしかしたら今後またそういうでかい規模でやる人たちも、うんうんうん、今多分生まれたばっかのユニットとかって結構、う
ん
う
ん、あるんすか、
ポツポツあって、
あ、
そうそうそう、だからあの女性芸人だけのライブとか、うんうんうん、
あ、はい、やってましたね、
そうそうそう、あのトロパンセブンのケータリンさんとわさびの うんうん、そう、具志堅さんと、スイッチマーマーさんのやつとか、うん、なんか、いろいろあるから、あ、そう、お笑いオーパとか、ジュンジュンさんも、うんうん。
はいはいはい。
はい。
そうそうそう。
多分、ね、そ今後は多分、どんどん増えてくると思う。
結構、いろいろそういう、なんか、いろんな事務所超えての、またユニットが増えてきてるような感じするから、はい、それはすごい面白いなと思ってて、でそれをまたね、まあ、いろんなファンの人たちがそれをまた自分たちの、ここのこのファンの方たちがこの新しいユニットを見て、はい、あまたこっちも面白そう、あっちも、まあ、吉本面白い、FEC もとか、そうそうそう、はい、そういうのが なんかなってくれたらいいなと思う。
オリジンも若手でちょっといろんな人たちとどんどんやった方がいいわけですよ。だから
ぜひぜひぜひ、
はい、全く絡みないですから、備長炭。
そう、備長炭よ。
ないんすよ。
引きこもり芸人。事務所引きこもり芸人です。
もっと外出ないとあんたら。
そうですね、
はい。
頑張りましょう。
頑張ります。
はい、寿を見習いなさい。あ、
そう、すごい、ね、
そうだよな。
あいつの外に行く力すごい、ね、うん。さあ、ということで、
はい、もう、喋りましたね。喋りすぎましたね。
貴重なお話を、たくさん。
ありがとうございます。
いや、もう本当にちょっと、もうちょっと聞きたいんですけど、うん、実は今日は、はい、戸口さんお知らせがあって、
はい、そうなんですよ。はい。今の僕の方が勤めているのが、南城市にあるシュガーホールというところなんですけど、はい、ですね、今年、まあ、毎年か、毎年3月に新人演奏会コンクールっていうのをやってて、はい、全国規模で。で、まあ、それに、まあ、受賞した方、はい、それを、まあ、通った方たちをまた集めて、6月に、コンサートをやってるんですよね。はい。で、今回はそれの告知でということでさせてもらってるんですけど、はい、まあ、この、こちらですね、シュガーホール新人演奏会。
はい。はい、すごいですよ、はい。もうなんか本格的な。
そうそうそうそうそう。
うわ、すげえな。
で、これが、日程が、6月1日。来週の日曜日かな。はい。はい。で、開演が午後3時。
はい。
で、会場がその30分前、はい、2時半ですね。で、入場料が、2000円。で、高校生以下1000円。これなかなかこの金額で見れなかったりするんで。
ちょっと安い、はい、そうそうそう、すぎませんくらいの。
で、まあ、当日が500円。はい。マシということですね。
あ、なるほど。はい。ちょっと事前予約していった方が、うんうん。ですよ、ということで。
で、この、はい、まあ、俺も、向こうに行って、そういった、クラシック関係の方たちと、まあ、仕事することが多いんだけど、
はい、
このクラシックの人たちってめっちゃストイックだと思うわけ。
はい、
で、
はい、
もうそれこそ芸人さんで言うんだったら、台本を渡されて、その台本をもう一語一句間違えずに、やる、
はい。
で、その、まあ、声の抑揚だったりとか、はい、振りだったりとか、それで個性を出すみたいな。
はい、
要はもう譜面ありきだから、
はい、あ、そうです。
譜面ありきというか、譜面で、もう勝負する世界だったりするから、
まあ、それを覚えた上でいかに自分の個性を出すかみたいな。
でやっぱりこの今回こういうコンクールとかって、まあ、難しい曲とかもすごい、
はい、
多いのを弾きこなす人たちだわけ、
はい、
だからもうなんていうのかな、その熱量というか、そのテンションというか、
いや、なんかそんな
ほどばしる感じの、はいはい、
なんかすごいなんかきらびやかでおしとやかな雰囲気もあるんですけど、なんかそういう内なる熱量みたいなのはありますよね、うんうんうん、こういう人たちっていうか、
そうそう、まあそれが、まあそのコンクールをまた通ってきてる方たちなので、
はい、
この3月の時よりも演奏はさらに増してるはずだし、はい、
洗練されて、は
い、まあプラスその時はもう戦いなんだけど、今回はもう演奏会だから、
はい、
まあちょっとリラックスした部分が、
はい
はい、
はいはい、伸び伸び、
まあそれで、はい、こういった、演奏会を毎年やってます。
はい。
はい。ぜひ、これを聞いてですね、興味を持った方は、シュガーホールの事務所の方まで、ご連絡いただければと思います。
はい。
電話番号をお伝えしますね。
お願いします。
はい。098-947-1100。
はい。
098-947-1100です。
はい。
ぜひ、来週の日曜日。
南城市差し引きですね、
はい、
シュガーホールでやっておりますので、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
すごいですね、
クラシック界の若手たちがしのぎを削っての今回の演奏会ということなので、
そうですね、
はい、ぜひご興味ある方は来てください、
はい、よろしくお願いします、
お願いします、ということで、あっという間に時間来てしまいました、
はい、いや楽しかったです、
いやすごい話いっぱい来ましたね、
いろんな、もうちょい聞きたいな
またの機会呼んでください、ね、個人で個人で、はい、そう、俺も全然、じゃあここも最後の一言なんだけど、
はい、
うちの近くに、はい、
すき家ができるわけよ。すき家ができるわけよ。
近所かな。
近所かもしれないな。近所かもしれないな。角のところでしょ。
はい。じゃあ一緒だな、
多分。近所かもしれない。
あの角のところだ。
あの角のところだ。
絶対夕方混むだろうっていう。
そうそうそう。混むね、あっちね。
ああ、じゃあ、多分スキヤでまたお会いすることにな
るかもしれないですね。
お願いします。はい。ということで、本日ゲストで来ていただきました、南城市文化センターシュガーホールの戸口さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、はい。一回 CM 挟みまして後半戦いきたいと思います。それでは一旦 CM です。どうぞ。
FM 那覇の番組はYouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
FM 那覇。Your radio station.
はい、ということで、はいはい、ジャンブルをお送りしております。
はい、
さあということでね、あの途中でね、円楽さんが先にコメントって言ってたけど、
はい、
すみません、もう突っ走っちゃいました。ね、いっぱいコメントツイキャス来てるな
とは思ったんですけど、はい、
すみませんね、ちょっと。
すいません、ちょっとあの相方が喋りす
ぎ
て、
うん、いやいや、本当に、ね、
違う違う、ヤンビーがそう判断した、はい、ということでアニゾーさんこんにちは、中井マナウということで、あ、僕の地元に、
うん、
来てくれてるということでね、円楽さんも来てくれてます、
はい、
はい、
ありがとうございます。
髪型の前に痩せれということ、
ごもっともですね、本当にね、
形から入るのは日本人の悪い癖だよって
めっちゃ言われてる、
厳しいね、
ありがとうございます、
厳しいですね、
頑張りますよ、痩せますよ、本当に。
いつきじゃないんだって、ゴキ村
ね、思いましたね、
ゴキ村で、俺もうヘッシーさんがそう言うからそうなんだなと思って、
僕もね、僕が言うからそう思ったんですけど、いつき村です、これは。
あ、どっちどっちどっち、
いつき村、
いつき村です。
あの調べるとかはしないの、その、
いやだから書かれてるから、ここに
何を
漢字で、
違う、読みがないよ、
読みがない、
読みがないを調べるでしょ、
普通に考えて、僕も後からゴキかと思っていつき村ってなるんですか、まあいいでしょう、ヘッシー節が出たということで、
もう文字だけ見てたんで、はい、文字だけ見て、は
い、これがいいところなんでね、相方の突っ走るところが、もう
本当に、すみません、五木村でした、
ほら五木村なって、
はい、ほ
ら
もう申し訳ないです、
皆さん怒ってください、もう本当に、
はい、マリエさん、ピさん、こんばんは、金曜日の5時はどんなかなって思って覗きに来ましたということで、
ありがとうございます、
はにまるさんもこんばんは、という
こんばんは。
石油王さん、私だって。
ああ、はい、あなたですね。
あ、ジュンジュンさん、徳地氏とヤンビー、そして、トロポコタン。
何すか、トロポコタン。はい、初めて聞いた言葉だ。
未来ジオの前のオーディエンス、ナマステ、つゆりおじさんです、ということで。つゆりしたけどね、ということ
で。そうですね、本当に。全然振る気配がない感じが最高です、
うん、昨日ひどかったです、あ、ひどかったとか、めっちゃ
一瞬ね、一瞬というか、うん、まあ、午前中というか、
うん、雷も鳴ってたし、
すごかったですね、うん、ギリュウさん、こんばんは、宮城リオタ風セット誰がよや、イヘア君これでよい、
ああ、ありがとうございます、全部言ってくれた、ありがとうございます、
ありがとうございますね、
ありがとうございます、で
メール来ております、はい、チャオ、
はい、あ、
来た、
フェノメノだよ、
来た、
ああ
忘れてた、
はい、
しゃあ、
イタリアの貴公子マルディーニとカンヌにいるよということで、
は
い、
すげえな、
いろんなとこ行くんですね、今仕事は何ですか、あなたの、は
い、映画祭が開かれてるんだけど、まあマルディーニより美しい男はいないよねという、
本
当だ、素晴らしいもあるけどかっこいいですね、
マルディーニはかっこいいですよ、うん、
素晴らしいね、
ほらマルディーニの写真を見てくれ、男も惚れる美しさだろう、しかもサッカー選手としても最高の男だったのさということで、はい、そういやマルディーニが言ってたけど沖縄のソーキそばってうまいらしいね、俺はパスタしか知らないけど3人はどんな店がおすすめ、俺のドリブルくらい破壊的なうまさのお店教えてよ、気象転結頑張れよ、ファンタスティコ、
ありがとうございます、
ありがとうございます、 おすすめの、あ、そう、そう、それで言ったらもうこれはもう伊平屋さん、うん、
来ました、ね、
もう代表してお願いしますよ、はい
は
い
は
い、
沖縄そばソムリエですからこっちは、は
い、沖縄そばスタンプラリー昨年ね、
はい、やって、1周と3店舗回りました、ね、はい、
制覇した、
制覇しました、
素晴らしい、
ありがとうございます、うん、はい、ありがとうございます、
ソーキそば美味しいらしい、まあソーキそばじゃなくてもいいんで、うん、沖縄そばの、
はいはいはい、
伊平屋さんがもうスタンプラリー全店舗回った上で一番好きだったとこ、
ナンバーワン、
これがですね、
はい、
スタンプラリーじゃないところで最近出てきてしまった
ん
です
、何
なんだって、いやいや逆にそれは気になるんで、そうですね、ってことはそこに乗ってないわけだから、
そうです、乗ってないんですけど、
はい、
マルディーニさんは、
はい、
やっぱイタリアで濃いパスタのソースを食べてるんで濃い味が好きだと思うんですよ、うん、
はい、
それにぴったりのお店、
うん、
沖縄市にある荒垣そばというそば屋さん、
荒垣そば、
はい、もう本当にもう、なんていうんですかね、一軒家みたい、一軒家というか、まあ、ポツンと、まあ、言い方あれですけど、ポツンとあるなんてないそば屋さんなんですけど、
はい、そのえ一軒家というか、そのなんですか、うん、まあ、赤瓦の、
いや赤瓦っていう感じではないです、
これ
そうそうそうそう、
あ、うんうんうんうん、
これが沖縄市、
沖縄市ですね、
うるま市、
うるま市だ、うるま市ですね、うるま市、うるま市の、
ああ、はいはいはいはい、あ、ね、スタバとかがある、はいはいはいはいはいはい、
見た目はね何ともない、
宮里の方、
そうですね、宮里の方、方にある、ここのそばがですね結構味がまあ、はい、濃いめというか、
はい、
すごい結構濃厚な味がするそばで、
うんうん、
肉もですねめちゃくちゃいい味付け、甘みがあって、
はい、
柔らかい、
うん、
ジューシーな肉、
はい、
これめちゃくちゃおすすめですね。
へえ、荒垣そば。
あ、炙ったやつもあるな。炙りそうきとか。
炙りそうき。
なんか写真で見たらジューシーがチャーハンみたいに盛られてるな。
あ、結構な量っすねこれ。
すごいっすね。美味しそう。
なんか一応お椀をポンってやったような。
昔からある感じのお店ですね。うん、
はい。
なんか看板もシンプルで荒垣そばって。
そうそうす。いや美味しいっす。
あ、タコライスとかもあるんだね。
でも一応本当にちょっとあんま聞いたことない。
はい。
地元の人は知ってるのかな。
いやそうですね、地元の人が多かった、うん、でも観光客も来てました。
あ、じゃあ、はい、まあそれなりには
知る人ぞ知る的な感じなのかもしれないです。僕も1回しか行ってないんですけど、
軟骨ソーキそば、
はい、軟骨ソーキそばいただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。
うーん、
ということで、はい、フェノメノさん、うるま市の
こ
の荒垣そば、
はい、荒垣そば、
伊平屋さんスタンプラリー回ってきた男が言うので、
はい、
う
ん、ぜひ行ってください。マルディーニちゃんと連れてってくださいね、は
い、間違いないと思うんでね、
よろしくお願いします。
フェノメノさん、
はい、ありがとうございました。じゃあ続いて、またメールもう一通来ております。今日は、はい、ヤンビさん、ヘッシーさん、イヘアさん、こんばんは。
こんばんは。
愛知県のピンガです。
ピンガさん、
ヘッシーさん、
はいはい、
バンジージャンプをされたのですね。
そうなんですよ。
先ほど岐阜のバンジージャンプのお話をされていましたね、
はいはい、
岐阜県八百津町の、旅底川渓谷にかかる、
うん、
はい、新旅底橋から、はい、川にジャンプします。日本一で215メートルだそうです。
215メートルか、
はい、八百津町には、はい、お気に入りの、酒造があるのでよく出かけます。もしバンジージャンプされるのならご案内しますよという。
お、いいですね、はい、ピンカさんも一緒に飛んじゃったりして ね、
飛べるんだったら
お二人とも福岡に行かれたのですね、
はい、
息子が、佐原区に住んでいるので、一度行きたいのですが、セントレアが、セントレアか県営名古屋空港から飛行機で行くか新幹線で行くのか迷いに迷って2年近く迷いすぎでしょ。
めっちゃ迷ってるな
息子は正月、ゴールデンウィーク、夏休み、年末に帰ってくるので行きそびれています、うん、高速はつながっているので車で走るというのも楽しそう。名古屋からって結構ね、また
そうですね、運転が苦でなければ楽しいかもしれないですね、うん、
は
い、いろんなピンカさん、いろんなとこ行くの好きそうな感じがあるんで、うん、楽しいかもしれないですね。
車もいいかもしれないね、うん、ありかもしれない、
は
い、
ヤンビーさん、北海道旅行はいつも見ていますが主人も沖縄大好きのでやっぱり沖縄を予約してしまいます。次回はいつ行こうか考えていますよ。それではまたメールしますね、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね、
今回はもう難しい漢字にしっかり読み仮名
をつけていただいて、ね、ありがたい、
気を使っていただいてありがとうございます。
まあ確かにな、まあ我々でいうとこの茶炭町とかみたいな
感じですね。
八百津800に
そうですね、
津波の津で八百津、これ読めないな。
いや、これ読めないですね。
僕岐阜にいたことあるんですけど分からないですね、
は
い、
あ、そうですよね、
うん、あ、そうか、岐阜にいたもんな。
そうそう、
飛んでるんだ。じゃあバンジー
は、バンジーは飛んでる。
足って書いてそこって読めんだなこれ
すごいっすね、
すごいな。
215メートルだからピンカさんが、
うん、
だから単純に僕が今回飛んだの3倍ぐらいですよ。
やばいっすね、
やばいっすよ、
普通に考えたら。 まあまあまあまあ、
多分気絶する
っす。身長伸びそうじゃないって勝手に思うんすけど。伸びた？
身長伸びそう。
測ってないか。
測ってないけど、うん、伸びた感じはしたかな。
してないな、これ。
うん、しましたかね。
そう、そういうことで。
衝撃すごいっすよ、本当に。
まあまあまあまあ。うん、ピンゴさんがそう言ってくれてるんで、まあ、ぜひちょっと、
うん、もう飛びたいなって思ってますね。
岐阜に行った際は、うん、ヘッシーさん
岐阜行った際は飛びます。僕は
頑張ってください、
はい、
岐阜に一人旅であ
いいっすね、
岐阜に一人旅で、
岐阜に一人旅、
いやでも一人案内人の部屋つけですね。
いやもう一人じゃなくなる
し旅でだから飛んだら飛び次第ピンガさんはそっから離れるんで帰るんで、あの上がってきた頃にはもうピンガさんいなくなって
業務終了じゃないですよ、
そこで
現地集合現地解散でいいんじゃないですか。
そういうことだったみたいということでね、
はいはい
はい、はい、いいですね。あ、沖田さん、名古屋のさっちゃんそばは伊平屋の人じゃなかったとか。
イエス、伊平屋のそばです。
はい、さっちゃんそばもね有名ですよね。
そばもおすすめですよ。
あ、こうたくんこんばん、なみなみ、
お
じめ楽しみですということで、
はい
ね、今週日曜日は与那原の方で、は
い、うん、そうだ
4時から
夕方
の、はい、開演となっておりますので、皆さんね、まだまだご予約受けたまってますので、ぜひお越しください。よろしくお願いしま す,
お願いします。
ということで今週の放送も以上となります、はい、皆様また来週お会いしましょう。お相手はピン芸人ヤンビーと
ピン長短のヘッシーと
伊平屋でした。
ということで皆様良い週末を、さようなら。
ありがとうございました。
伊平屋さんギリギリだけど、那覇で美味しいお蕎麦屋さんは、
那覇はゆうなみ
でした。